宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第166回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りを頂戴しているので早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。前回更新が遅かったので忙しいんだろうと思ってました。無理しない程度に頑張ってください。それで報告、阿佐ヶ谷ドラム無事たどり着けました。マイマイが説明した通りでした。これでいつマイマイがライブに出ても大丈夫です、とのことです。ありがとうございます。
恐れ入ります。
そうなんですよ、先週何をどうしても時間がひねり出せなくて、更新当日の午前中に収録して午後1で更新という綱渡りなことになってしまいました。ちなみに今週も若干先週よりは時間早いですが似たようなことになっております。お待ちいただいた皆様、ご迷惑をおかけしたスタッフ様、本当に申し訳ありませんでした。今週もなるべく急ぎます、頑張ります、頑張ってます。そしてガジュマルの小枝さん、阿佐ヶ谷ドラムさんに無事にたどり着けたとのこと、めでたい。あの場所はね、まあでもたどり着けないとしたら途中で不安になっちゃって進めなくなっちゃうとか、地下に入る階段に気づけなくて通り過ぎちゃうとかだと思うんですけどね。宮永にとっては初めて出演させていただいたライブハウスでずっとお世話になってたし、ある意味実家みたいな感覚でいますので、本当になんか嬉しいお話です。あとね、宮永の家の方からだとバスで行けるんですよ。あのね、杉並都税事務所前で降りると本当にすぐなんですよ。まあ、あの夜のライブだとね、帰りはねバスの時間がうまく合わなくて違う方向で帰ったり電車で帰ったりってことが多いですけれども、はい、なんかね、山手線側から来る方にはちょっと乗り換えがあったりするのでね、行きづらいって言われてしまうこともありますが、老舗のライブハウスさんだし、オーナーご夫妻もね本当に温かくていい方なので大好きな場所であります。いやー、またライブに出させていただくときにはぜひぜひお越しくださいませ。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。さて、もう一通いただいているのでご紹介しちゃいましょう。お便り、ガジュマルの小枝さんから。私はライブでもらうフライヤーはたまるまでカバンに入れたままにしてます。カバンを新しくしたので整理してたら去年の分が出てきました。マイマイの写真が変わっていることに今さら気づきました。数年前のも撮ってあるので違いを楽しんでるんですが、こだわりはありますか？せっかく髪を切ったので次はショートの写真で作ってほしいです、とのことです。ありがとうございます。そうですね、あのボラーレボックスの時に撮っていただいた写真の後は、お友達のユニットのペプラムさんと一緒に撮影してもらった時の写真とか使ってましたね。今回のペドー劇場のチラシと次回参加する 劇団奇跡の写真はボラーレボックスの時に撮っていただいた写真を使ってるんですけどね。まあ、お気に入りというか奇跡の一枚というかは、やっぱりありますけれども、なるべく最近の写真も使いたいと思っています。ちょうどね、歯の矯正器具も全部撮れたので、舞台が終わったらそういう、まあ、いわゆるアーティスト写真、宣材写真っていうのをまた撮りたいなと思ってます。来年ぐらいからまたショートバージョンの写真を使ってフライヤーとか作ってお見せできると思います。そうですね、あとこだわりはありますか？こだわりな、基本的にはまあ自分のことを知らない人に知っていただくのが、まあライブハウスとかでお配りするフライヤーの役目だと思っているので、まあ写真とプロフィールとあと今後の活動予定とかそういうの載せて作るんですけどね、まあ、そういう時は文字が多めになるので、どうしてもワードで作ったりするんですけど、そうですよ、結構ワードとかね作れちゃいますね。あー、でも今ねフライヤーっていうか、まあ劇団なのでパンフレットですけどね、はい、今週もいろいろ追い詰められている宮永なのです。実はフェドー劇場の劇団員になってからは、当日劇場でお配りするパンフレットの作成を任せていただいてます。今回のね出演人数は30人以上いるんですよ。延べ31プラスゲスト様プラスみたいな感じなんですよ。なのでもう皆様の写真を撮るのだけでも一苦労です。もうスタッフ様にもねご協力いただきまして、大体は衣装合わせの日に撮らせていただいたんですけど、まあでもその日が NG っていう方ももちろんいらっしゃるわけで、別日程も設けつつ撮影しました。まああとそのパンフレットのね、他にもね衣装がねサイズが合わなくて、いろいろ縫い直さなきゃいけなかったり、小道具を買いに行ったり加工したり、バタバタバタバタしております。そして今まさにパンフレットの入稿日が迫っているという。とりあえずデータはすべて揃ったので、まああとはデザインとかなんですけどね、今半分弱できてるぐらいな感じです。そう、写真をね加工するのにフォトショップの体験版を使ってるんですけれども、もう新しいのはねまだ変えてない。そうそのことでね、すっごく気になることがありまして、本日はそこを検証していきたいと、主張していきたいと思います。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、
気になりすぎて夢に見ちゃう。
はい、そもそもから説明しますと、その宮永のパソコンにはね、フォトショップとイラストレーターの2014年、去年の体験版が入っておりました。それよりね、前の、ダウンロードじゃなくて製品版だった頃のやつっていうのは、もちろん別に入ってるんですけれども、本当にちょっと古いタイプなんですね。なんで新しいのの方が便利なので、体験版が入っておりました。で、そのソフト、体験版は30日間体験できるんですね。そして当たり前ですけれども、まあ、すでに30日間の体験期間っていうのは過ぎてたわけなんですよ。そりゃそうですよね。去年使ったやつなんだもん。なんだけど、でもね、なぜか、イラストレーターの方は使えなかったのに、フォトショップ2014は、その時立ち上がってしまったんですよ。あ、なんだまだ使えるじゃん、なんでだろうよくわかんないけどラッキーみたいな感じで、半分ちょっとくらいの写真の加工を済ませていたの。そしてその時に悲劇は起こると。うっかりね、閉じちゃったんですよ、ソフトごと。そしたらまあもうね当たり前です、 改めて使おうとしても、体験期間が過ぎていますっていうわけで、起動しないわけですよ、もうね。絶叫したね。あーって、とりあえず絶叫しました。でもまあ、閉じちゃったものは仕方ないので、どうしようかなって考えて、気づいたの。今ね、そのフォトショップって毎年毎年こう、変わってるんだと思うんだけども、以前は結構なお値段をする、こうソフトの入った CD とかがあって、それを買ってつなぐっていうか、うん、使っていたんだけれども、ダウンロードなんですよ。今はね。だからね、今配信させてるフォトショップって、2015版なんですよ。あれ？もしかしてまた体験版が使えたりして？と思って、そしたらね、まあ使えるらしいということになりまして、わーい、ラッキー、また体験させていただきます、どうもどうもとダウンロードを始めたんですけど、ここで、再びの悲劇が起こりました。最近宮永家のですね、インターネット回線が安定してない。もう全然ダウンロードされてこない。もう写真はさ、あと10枚くらい加工しなきゃいけないし、でもどうせ使えるんだったら、その後イラストレーターも使いたい。でも、そのソフトがさっぱりダウンロードされてこない。まあね、その使ってるのはうちの地域のケーブルテレビの回線？そう、テレビと電話とインターネットがセットになってるよーっていうあれなんですけど、っていうか、うちの建物内のね、ケーブルが悪いのかなとかいろいろ思うんですけど、とにかくね、もう快適に使える時間帯が少ない。いや、このね、宮永家の今までのインターネット事情を説明すると、最初に使おうとした回線は、なんか建物についてる設備と干渉しちゃって、うん、電話線とちょっと干渉しちゃって使えないってことで、まあ、すぐに解約というか、あ、無理ですねってなったのね。で、その次に、その時建物で契約してますみたいな回線で、これはすごい気に入ってたんですよ。快適に使えてたし。ただ、その会社さんが建物から撤退してしまって、終了。で、その後、いわゆるフレッツにしたんだけど、まあ、すごく快適っていうわけでもなかったのと、一回や二回じゃないんですが、コールセンターとかその他の職員さんの対応ですごく嫌な思いをしてしまったこともあって、解約しまして、で、現在のそのケーブルテレビ関係に至ると。でもね、ネット環境が快適じゃないっていうのはすごいストレスで、特にさ、画像とか音声とかさ、データのやり取りをすることが多いわけだし、もう最近はさ、ソフトもダウンロード版だったりするわけでしょ、販売が。もう、ほんと使えねえと叫び出したくなることも多いんですよ。でもね、まあ室内の環境いろいろ気にして整えてみたりするんですが、まあ回線側なんでしょう。そちらが原因ではどうにもならないわけで。で、いつも思うの。もうベストエフォート最悪。全然ベストじゃない。ベストエフォートっていうのが、いわゆるインターネット回線契約するときの個人向けの商品には必ずついてきてしまう言葉です。ベストエフォート。まあ、調子が良ければそれぐらいです。最高にね。普段は最善は尽くしますけど、責任は取りません。っていう考え方だと宮永は理解しております。もう、その反対のさ、責任を取るタイプの契約ってギャランティー型？待機保証型って言うんだけど、これは、個人契約では見たことない。法人向けのサービス。で、その帯域が保証できなかったら、まあ、値段を下げたりするみたいなサービスですね。うん。いや、まあ、IP アドレスもさ、動的とかさ、固定とかあってさ、動的だと空いてるところで何とかしておきますみたいな感じだから、ネットゲームとかやるのには向かなくて、だから前は固定 IP アドレスをオプションで、つけたりしてたんだけれども、うん、だからそういうのができるんだったらまだいいかなって。でも今回はIP アドレスがどうこうというよりはもうとにかくその回線が混んでいますみたいな感じなんだよね、きっとね。とにかくね、何が言いたいかっていうと、個人向けのインターネットサービスって 確実ではないというか、信頼はできないっていうか、なんかもちろんさ、快適に使えてる人もたくさんいるんだと思うんだけれども、きっとそれはその住んでいる建物とかの設備の問題でもあったりするんだろうけども、ダウンロードに時間がかかったりとか、使いたい時にきちんと使えなくて、で、そういう状況なのに、でもベストエフォートだから、今は噛んでたからしょうがないってことになっちゃって、なんで何も言えないのかなって。まあ交通渋滞とかさ、電車の遅延と同じだってことは分かってるんだけどね。でもさ、それでも電車だったらさ、迂回ルート教えてもらったりとか、定期券使ってたら振り替え乗車券くれたりするわけじゃない？まあそれで全てが解決してるわけじゃないけど、でも、まあ何もないよりも、心が落ち着くというか、まあとにかくね、もう相談とか、文句とか、できる、もう言える相手がいないっていうのが、その言えない状態になってる契約だっていうのが辛い。もう何より何よりその保証のあるインターネット回線っていうのを個人向けに出してほしいなぁと思うのです。少しくらいなら普通の回線よりも高くても我慢します。もうさ、当てにならないのがデフォルトってどうなのかなって思うんですよ。でもね、法人向けのその保証のあるサービスだとだいたい利用料金普通より一般のね個人利用より丸が一個増えてしまうので、さすがにそれは使えないなぁと。回線事業者様の皆様の心意気に期待して今後を待ちたいと思います。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイズボリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。さて、ただいまチケット好評発売中、予約中のフェドー劇場中村秀俊追悼公演オールウェイズですが、初日27日、それから翌日の28日、それと日曜日最終日の11月1日のチケットは完売となりました。ただいまキャンセル待ちです。そして金曜日のチケットが完売間近となっております。お昼と夜と2回公演になっている木曜日と土曜日がただいまチケットご予約いただきやすい状況となっております。でもね、今回本当に早くて、多分かなりの確率で満席になってしまう回がもう一つ二つ出るんじゃないかなと思っております。見てやってもいいぞって思ってらっしゃる皆様、木曜日土曜日を狙ってお早めにご連絡ください。お待ちしております。詳細は番組ブログをご覧くださいませ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今週はここまで。また来週お会いしましょう。その次はお休みをいただく予定です。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたしました。